こんにちは、はるかです。ここは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。いろいろな話を日本語で話していきます。もしよかったら聞いてみてください。皆さんこんにちは、お元気でしょうか。はい、ですね、今は水曜日のお昼ぐらいです。はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ね、私は全然特に何も変わったことはないんですけど、いつもです言ってますけど、最近ね、ちょっとゲームにハマってまして、ファイナルファンタジー FF の14、ファイナルファンタジー14、パソコンでやるゲームなんですけど、をスタートしまして、最近始めまして、最近はなんか空いてる時間にそれをやってます。はい。なんかね、 FF14 はね、なんかね、できることがすごい多くて、なんか敵と戦うのもそうなんですけど、なんか、なんて言うんだろう、なんか釣りをしたりとか、あとなんか家具を作って、なんか家を作ったり、なんか動物の森みたいな、アニマルクロッシングみたいなこともできるみたいで、なんか結構私の周りでやってる人がいたので、始めてみたんですけど、まあ、結構楽しいですね。はい。なんか時間を忘れちゃうゲームだなって思いました。なんかね、レベル60ぐらいまで無料でできるみたいなので、まあ、皆さんぜひやってみてください。私はまだレベル20ぐらい。まだ全然なんですけど。まあ皆さん、もしよかったら、ファイナルファンタジーですね。日本だとまあ FF って言いますね。FF14 です。はい。で、まあ、今日は、リクエストをね、前にいただきまして、それは日本のおすすめのドラマ、教えてくださいっていう、リクエストをいただきました。はい。パトレオンメンバーの方なんですけど、こちらありがとうございます。はい。で、まあ私ね、最近あんまり、もう最近っていうかもうここ5年ぐらい、あんまりドラマを見てないんですよ。そう。っていうのもなんかそんなに、なんか、面白い、興味のあるドラマっていうのが最近あんまなかったかなーみたいな感じなんですよね。そう。うん。だから、なんか、最近見てないんですけど、まあでも、今、私が面白いって思うドラマと、いろいろインターネットで検索して調べて人気なドラマと、まあ私の友達とか、なんか周りの先輩とかが、やっぱあのドラマは、まあ、いいよね、みたいな、なんか、名作だよね、みたいな感じのドラマを、ご紹介したいと思います。で、結構たくさん紹介するので、まあ、チェックしてみて、まあ、自分がどれがいいのか、見てみてください。まあ、どれも本当に面白くて、なんか何回でも見れちゃうようなものです。で、なんかもう本当に日本のトレンドになったようなドラマですね。ご紹介します。はい。で、まずね、やっぱドラマっていろんなジャンルがあると思うので、まずは、なんだろう、ドクター系お医者さん系ドラマをご紹介します。はい。で、結構医者のドラマって人気ですよね。なんか病院の、なんかこう、ちょっと、なんかかっこいいお医者さんのドラマだったり、なんかちょっと泣けるようなドラマだったり、なんかいろいろありますよね。うん。で、まあ、日本で最近で一番、ヒットした医療系、お医者さん系ドラマは、ドクター X ですね。うん。ドクター X は、本当私も見てたんですけど、面白いですね。はい。家族で見てました。 そうそう。で、これ多分ネットフリックスで見れるので、ぜひチェックしてみてください。で、ドクター X は、なんか、女のお医者さんがいるんですよ。女のお医者さんがいて、そのお医者さんは、なんか、お医者さんのね、なんかフリーランスみたいな感じなんですよ。で、すっごい高いお金で、を出してもらわないと、私はオペをしないみたいな。手術をしないっていう女の先生なんですけど、その人は絶対に失敗をしないんですよ。どんなに難しい、手術でも失敗をしないんですよ。もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。ただ、そのお金を高いから、し、なんか、私がやるみたいな。ちょっとかっこいい女の人なんで、なんかその周りからちょっとね、なんだあいつはみたいなことを言われながら、でも、絶対に失敗しないから、みんなは、なんか、やられたみたいな。またあいつかみたいな感じになる ドラマです。はい。で、この私失敗しないんでっていうセリフがあるんですよ。これがね、やっぱ結構みんな真似してた人いますね。私失敗しないんで、みたいな。そうそうそう。かっこいいですよね。言ってみたい。私失敗しないんで。ってね。失敗ばっかりですよね。人生。はい。まあ、それですね。結構コメディーな感じでもあったり、まあ、なんか気持ちよくなるドラマですね。うん。で、なんか、まあ、お医者さんってすごいなって思ったドラマです。はい。で、次はもう一つ、その、お医者さん系のドラマは、まあ、これは、お医者さんと、あとね、歴史系ですね。うん。これは、ジンっていう、ドラマなんですけど、これはね、多分ね、何年前だろう。結構前なんですけど、私が、今まで見た中で一番なんか、その歴史系のドラマで、いいドラマだったなっていう。なんか、心が温かくなるし、なんか、泣ける感じ。なんか、いいドラマやんって思うドラマでしたね。ジン。はい。で、これはなんか、今の時代のお医者さんが、江戸時代だっけな？にタイムスリップしちゃうんですよ。そう。で、今の時代のお医者さんって、やっぱり、機械とかを使うし、すごい、もう、病気治せるじゃないですか。うん。なんか、薬の知識とかもすごいし、テクノロジーが発達してるので。でも、そのおじさんが、江戸時代っていうのは多分200年前ぐらいに、タイムスリップして、で、もう今では簡単に治せるような、病気でみんな、死んでしまったりしてるんですよ。そう。で、そのお医者さんが、その時代にあるものを使って、治す。病気を治して人を助けるっていう話なんですよ。そう。これやっぱね、感動するんですよね。うん。なんか助けられない命もあったり、その時代に。でもそれでも諦めずに頑張る、お医者さんっていうのがね、結構、なんか、感動します。で、なんか日本の侍とか出てきて、なんかいろんな事件も起こりながら、まあ病気を治していくっていう、ちょっと新しい、ドクター系ドラマだと思います。ジンですね。これは本当におすすめです。なんか歴史とかね、勉強したい人もいいんじゃないかな。日本のな、な？日本のね。そう。はい。まあそんな感じで。次。まあ次、まあこれがね、結構最近は本当に一番有名だと思うんですけど、結構気持ちがいい系のドラマ。なんか最初はなんか嫌な気持ちになるんだけど、どんどんどんどん成功していくドラマですね。はい。これはまあ、すごい最近、先月か、先月シーズン2がやってたんですけど、半沢直樹ですね。はい。半沢直樹は銀行のお話なんですけど、銀行ってやっぱり大きい組織じゃないですか。その中で、なんか、間違ってることを、なんか、なんだろう。なんて言うんだろう。まあ、とりあえず見てみてください。半沢直樹。めちゃめちゃ人気ですね。これ日本で本当に人気で、まあ私ちなみに見たことないんですよね。半沢直樹。えーって感じですよね。はい。 でもなんかみんな見てるから見たいなってずっと思ってるドラマです。うん、まあこれで倍返しだっていう言葉、やられたらやり返す、倍返しだっていう言葉がなんか日本で流行りました、このドラマのそうそうそう、まあ、これ私結構このポッドキャストを見てくれてるリスナーの方でおすすめですって言ってくれる人も結構いるので、もう相当面白いんだと思いますよ。半沢直樹、銀行のお話ですね。ですよね。はい。で、あと気持ちがいい系でもう一つおすすめなのが下町ロケットですね。この半沢直樹はもともと本なんですよ、小説で。その下町ロケットも同じ人が書いてる小説のドラマなんですよ。うん。これは、ロケットを作る、なんだろう、人たちの話ですね。小さい工場の人たちが、その、ロケットを作るために一生懸命頑張るんですよ。で、大きい会社とかが、それを、なんか、よく思わなくて、なんか、悪いことをしてくるんですけど、それでも、まあ、頑張るみたいな話です。はい。はい。まあ、そんな感じです。まあ、どっちも人気ですね。半沢直樹と下町ロケットです。はい。で、次は、ミステリー。まあ、ミステリーっていうのもなんだかあれなんですけど、まあ私が好きなミステリーかな。うん。結構古いんですけど、まず一つ目はトリックですね。トリックはマジで面白かった。もう本当に面白かったですね。映画もいくつかあるんですけど、なんか、トリックは結構コメディも強いですね。コメディもあって、ミステリーもあって、で、ちょっと感動もするようなドラマなんですよ。で、なんかメインキャラクターの人は、マジシャンなんですよ。女の人で。でも本当に売れてなくてお金もなくて、もうなんか、本当にダメダメなマジシャンなんですけど、そのマジシャンがそのミステリーを解く。本当はすごい頭のいい人なんですよね。でも何にもできなくて。でもそのミステリーの事件に、その、なんか行って、その事件を解決するんですよ。そのマジシャンの女の人が。そう。それがね、結構面白いんですよね。なんかコメディ。出てくる人みんな面白くて。そうそうそう。トリックはおすすめですね。はい。で、トリックと同じ、ディレクターの人が作ってる、監督が作ったまたミステリーで、スペックっていうのもあります。スペックは結構なんだろう、あ、警察の話ですね。スペック、これもミステリーなんですけど、これもコメディがすごい強いですね。なんかキャラクターがみんな面白いんですよ。そうそうそう。でね、スペック結構ね、終わり方がね、結構あーみたいな感じになるんですよ。ハッピーエンドかなこれみたいな感じなんですけど、まあこれもおすすめです。すごく人気でしたね。スペック見てみてください。はい。次、あ、ミステリーでもう一個私が好きなの、流星の絆っていうミステリーがあるんですけど、これも東野圭吾っていう小説を書く人がいるんですよ。はい。その人が書いた本がドラマになってるんですよ。東野圭吾はすごい有名ですね。そう。結構悲しいミステリーを書く人です。でも面白い。本当に面白い。で、流星の絆は、日本のアイドルグループの嵐の二宮くんと、あともうちょっとやめちゃったんですけど、関ジャニエイトの錦戸くんが出てて、で、これはね、三人の兄弟がいるんですよ。三人の兄弟がいて、ある時、お父さんとお母さんが殺されてしまうんですね。そう。で、その三人の子供だけ残って、そのお父さんとお母さんが殺された理由もわからないし、犯人もわからない。っていう、そのなんかちょっと過去の事件を、が全く分かってないままみんな大人になったんですよ。三人で。 で、その3人はいつか絶対に犯人を自分たちが殺してやるみたいな気持ちをなんか持ってその生活をしてるんですよ。そう。で、その3人はすごいなんか見た目はすごい明るいんですけど、やっぱり心の中が結構暗いというかっていう、その表と裏の部分が結構あって、で、犯人はじゃあ誰なんだろうみたいなっていうのに出てくるんですよ。で、この犯人が、ああ、そういうことだったんだ、みたいな感じで結構、最後まで誰だかわからないし、この犯人がわかった時、最終回でわかるんですけど、最後のね、話でわかるんですけど、この犯人がわかった瞬間の、なんともこの気持ちみたいな、マジか、みたいな感じになるのが結構ほんと面白かったですね。うん。なんかその兄弟のね、この気持ちの関係がね、やっぱ複雑なんですけど、まあいい話だったなっていうのが流星の絆ですね。はい。てな感じです。ミステリー。はい。で、あと次は、学園生活の話。まあ学校の話ですね。学校系のドラマってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、やっぱり。そうそう、青春みたいな。まあ、いっぱいあるんですけど、結構、その恋愛系の話が多くて。まあ、そうですよね、そういう時期ですもんね。そう。まあでも今回紹介するのは恋愛系の話ではなくて、なんか、その、学校の、なんか友達の青春みたいな感じの話ですね。はい。なので、男の人でも女の人でも、なんか、大人になっても面白いお話かなっていうのを紹介します。はい。これまず1個目が、ドラゴン桜。そう、これ私インターネットで調べてて、あ、確かにこれ面白かったなって思ったのがこのドラマですね。はい。ドラゴン桜は、かなり10年前ぐらいのドラマなんですけど、なんだっけ？どんなドラマだっけ？あ、そうだ。すごい頭の悪い高校生。ヤンキーとか、なんかそういうもう勉強してこないで、なんか親とも仲が悪くて、っていう、で、学校にも来てない、なんかもう、ヤンキー、みたいな、人たち？うん。の高校生が、まあ、5人とか6人とかいるんですよ。そう。で、その彼らが、日本で一番頭のいい大学、東京大学に入るために、勉強を頑張るっていう話なんですよ。そう。で、その先生が一人いるんですよね。そう。その先生がすっごい厳しくて、なんか強い先生なんですけど、最初はみんななんか勉強なんてしたくねえよ、みたいな。ふざけんな、みたいな感じで、なんか喧嘩しちゃったりするんですよ。でもなんか少しずつ、その先生と一緒になんか話したり、その先生の、なんかまあいろいろ事件があって、最後はみんなでその東大に入るために一生懸命頑張る。東京大学に入るために頑張るっていうお話です。はい。これ面白いですね。はい。あともう一つが、ウォーターボーイズ。うん。これはね、最初は、映画であったんですよ、ウォーターボーイズ。で、その後でまた別のシーズンで、ドラマを2回やりましたね。で、全部私見てました。めちゃくちゃ面白くて。うん。で、このウォーターボーイズっていうのは、また高校の話なんですけど、シンクロ？なんていうの？水の中で踊るスポーツ。シンクロナイズドスイミングを高校の男の子たちがみんなでやるんですよ。そう。これなんかね、本当にあった話なんですよね、確か。本当に、その高校生の男の子たちが、そのシンクロを、そのスクールフェスティバルでやっ ったんですよね。で、それがやっぱなんかいい話でドラマになっただっけな。うん。もうこれもやっぱ青春ですね。みんなで一生懸命練習して、なんかそのシンクロをやるっていう。そうそうそう。これ最後にね、やっぱみんなにやっぱバカにされるんですよ。男がシンクロなんてみたいな。でも最後はね、やっぱ感動しますね。そう。しました。はい。これ映画もあるんで、もしよかったら。はい。で、次が、まあ私が個人的におすすめなドラマ。まあ、音楽系のドラマですね。は、のだめカンタービレです。私これ多分ね、一番好きなドラマかな。今までのドラマで。うん。のだめカンタービレは、これもね、漫画があってドラマになったんですけど、これもかなり古いです。10年前ぐらい。これは、なんだろう。ピアノがすごく上手なのだめちゃんっていう子がいるんですけど、のだめちゃん田舎に住んでるんですね。でもピアノがすっごい上手で、なんか幼稚園の先生になるみたいな感じで思ってたんですけど、すごく上手だから、東京にある音楽の一番有名な大学に行くことになるんですよ。そう。で、そこで、その、指揮をしてる男の人、千秋先輩に会うんですよ。この先輩はめちゃくちゃかっこよくて、みんなからなんか人気で、もう完璧みたいな。パーフェクトな男の人なんですけど、そののだめちゃんは、その、先輩のことを好きになるんですよ。そう。でものだめちゃんは、その田舎にいて、その、幼稚園の先生になりたかっただけなのに、なんかそういう有名な大学に行くことになって、なんかこう、ライバルとかできて、いろいろ、なんか悩んでしまったりするんですよね。すごいなんか可愛らしい人なので。でもその先輩のことが好きだから、その先輩のために頑張るみたいな感じで、音楽を頑張るんですよ。そう。でも先輩は、やめろみたいな。俺、なんか、ついてくんだみたいな感じで喧嘩しながら、その、まあ、なんだろう、仲良くやっていくんですけど。そう。これもコメディですね。で、やっぱクラシックとか好きな人は、いいかもしれないです。ピアノとかバイオリンとか、いろいろ、なんか、曲がね、流れるので。はい。のだめカンタービレ。これ映画もあるので、もしよかったら。はい。まあ、こんな感じですね。あとは、あと恋愛ですね。はい。恋愛系はね、これもめちゃくちゃたくさんあるんですけど、まず男の人でも、女の人でも、楽しいドラマを紹介します。はい。これも結構古い。あ、でも最近、一番最近なのは、逃げ恥ですね。逃げるが恥だが役に立つ。かな。はい。これもね、多分、見たことある人たくさんいると思うんですけど、私は見たことございません。はい。この逃げ恥は、見たことないんですけど、みんなが面白いって言うし、なんかね、本当に、なんか大人気だったので、とりあえず紹介しておきます。ストーリーもね、私あんまりよくわかってないんだよね。うん。でも見たい。これめちゃくちゃ見たいから今度見ます。はい。で、次は、プロポーズ大作戦。うん。これも結構古いドラマなんですけど、これどんなドラマだっけな。これもね、感動した。青春って感じですね。あ、そうだ。なんかね、時間を戻す、ですよ。このプロポーズ大作戦って。なんか、その、幼馴染。幼馴染っていうのは、小さい時からずっと一緒にいる友達ですね。その友達の女の子、主人公は男の人なんですけど、その、女の子が結婚するんですよ。幼馴染の女の子が。その結婚式から確かスタートするんですよね。で、その結婚するって時に、その主人公の男の子は、ずっとその人のことを好きだったんですよね。で、なんか、すごい後悔するんですけど。 後悔するんですよ。なんかプロポーズしとけばよかったみたいな、好きって言えばよかったみたいな。でなんかその瞬間にその時間を戻せるっていうなんかパワーを急にファンタジーなんかパワーをゲットして、その時間を戻して、なんかそのなんだろう、結婚をしないようにするんですよ、時間を変えて。で時間を変えてはまたその結婚式に戻って、でもまだ結婚してるんですよ、結婚式なんですよ。じゃあまだ変わってない、じゃあ次また戻ってここを変えようって、で少しずつなんか結果が変わってくんですよね、その過去に戻るたびに。で最後にまあどうなるかみたいな感じだった気がします。はい、プロポーズ大作戦、これもねなんかいいなーみたいな感じになりますね。いいなー、こんななんか青春みたいな感じです。はい、で出てる人がイケメンなのと可愛いので見てて楽しいですね。うん、はい。あともう一つは電車男ですね。そう、これもね私忘れてたんですけど、インターネットで探してて、あ確かにこれはめちゃくちゃ面白かったなっていう。この電車男マジで面白かったな、そういえば見たいなまた電車男は一人の男の人は全然なんか彼女もいたことないし、全然かっこよくもない男の人がいるんですよ。でなんかアニメオタクで、秋葉原が大好きで、なんかめちゃくちゃダサい男の人なんですよ。そう、でもすごく優しい男の人で、すっごい、その人がすっごい綺麗な女の人に、のことを好きになるんですよ。そう。エルメスタンって言うんですけど、エルメスを持ってる女の人なんですよ、それが。で、すっごい綺麗で、なんか全然アニメが全、とか全然関係ない、本当に綺麗な女の人で、その人のことを好きになるんですよ。それを、インターネットの、なんかチャットサービスみたいな、まあ、今で言うツイッターみたいなところに、なんか、言うんですよ。なんか、僕はなんかアニメオタクなんだけど、そういう女性に恋をしました、みたいな。で、そこでその、ネットの人たちがみんなで、頑張れ頑張れ、あれをしようこれをしよう、みたいな感じで、応援して、その、なんだろう、モテない、そのダサい男の人が、少しずつなんか、頑張って頑張って、その女の人に、なんか近づいていくっていうストーリー。これ結構面白いですね。うん。日本の秋葉がメインですね、これはね。秋葉原が。そうそうそう。オタクの話ですね。オタクが綺麗な人と、のことを好きになるっていう恋愛ストーリーでした。はい。これ感動しましたね。面白かったし。はい。はい。じゃあ次。次は、まあ、女の人が見て、楽しい恋愛ドラマかな。うん、女の人が見て楽しい恋愛ですね。まあ男の人も見てもいいかもしれないんですけど、これはもう私選ぶの大変でしたね。そう、でも最近私なんかそういう恋愛のドラマって、韓国系のドラマを、韓国ドラマを結構見るんですよ。なんか最近あんま見てなかったんですけど、まあ私が今までね、この26年生きてきて良かったドラマだったり、まあみんなが好きって言ってるドラマを紹介します。はい。まず1個目は、リッチマン・プアウーマンですね。これはね、出てる人たちもね、イケメンでね、可愛いんですけど、これはなんか貧乏な女の人、貧乏っていうか、まあまあ女の人と、なんか IT 企業の社長の男の人の恋の話なんですよ。そう。これ私ストーリー忘れちゃったな。でもなんかね、その IT 企業の人はなんかね、社長はもう僕は恋愛しないみたいな、恋愛は何が楽しいんだみたいなタイプの男の人なんですけど、その女の人に少しずつ、こう、好きになっていく。 その好きになっていくにつれて、その男の人のその気持ちもすごく優しくなっていくようなお話です、多分。はい。私見たんですけど忘れましたね、これ。でも良かった。ってことは覚えてる。まあこれ出てる人がかっこよくて、可愛いんですよ、あと。出てる女の人も。なんかそれだけでも見る価値はあります。はい。で、次。次は、もうね、これは、もう多分あと100年ぐらい、このドラマ良かったよねって言われるって私は信じてます。はい。これはね、花より団子ですね。はい。花より団子。まあ、団子っていうのは団子じゃなくて、漢字で男の人、男子って書いて団子って読むんですよ。だから、花より団子、男子って感じ？はい。これは最高ですよ、もう。私多分ね、マジ10回ぐらい見てる、このドラマ。はい。で、これは、すごい貧乏な家の女の子が、まあ貧乏っていうか、まあ普通の家の女の子が、すっごいお金持ちな家の子供たちが集まる学校に、くっていう話なんですよ。で、なんかそれはそのお父さんとお母さんが、そのうちは貧乏だから、その女の子だけでもそのお金持ちの学校に行って、お金持ちと結婚しろって言って、そうそうそうって言って、そのすごい、お金とかすっごい高いんですけど、その両親がもう行ってくれって言って、その女の子はその学校に行くことになる、通うことになるんですよ。で、でもその女の子はもう普通に生きていけたいし、その金持ちの人たちのことが嫌いだから、なんかもう友達も作らないで、もう誰にも何も言われないように勉強だけして生きてるんですよ。勉強とアルバイトみたいな。で、その学校は、もう、なんて言うんだろう。その家のどれぐらいお金があるかどうかで、なんかランクが決まってるみたいな。そう。だから貧乏な人は、すごいいじめられちゃうんですよ。その学校で。だからその女の子は自分が貧乏だっていうことを嘘ついて、お金持ちだってことにして通ってるんですよ。なんかアルバイトしてるとかも言わないし、もう本当に早く卒業したいみたいな感じなんですよ。で、なんかそこに、なんかイケメンでめちゃくちゃ金持ちの男4人がいて、そう、これが F4。って言うんですけど、F4 っていうチームがあって そう、この4人がなんかもうその学校の全てをなんか何でもできるみたいな、そうそうそう。で、でもその人たちはすごいいじめをしてるんですね。自分が嫌だと思ったその学校の生徒とかにいじめをして、その学校から追い出すみたいなことをしてて、で、そのある時にその貧乏な女の子が、自分が仲いいと思ってたその友達とかがいじめられてるのを見て、とうとう切れるんですよ。ふざけんじゃねえ、みたいな。なんか調子乗ってんじゃねえ、みたいな感じで、金持ちだからって何なんだよ、みたいな。自分の、なんか自分で稼いだこともないガキが、みたいな感じで 切れて殴っちゃうんですよ、その学校のトップを。そう。で、そからまたその学校のトップとその貧乏な女の子との関係が始まるんですよ。そこで。そう。これは本当に泣けるし笑えるみたいな。だし、私はこの女の子に憧れて、育ちました。はい。つくしって言うんですよ。なんか主人公の女の子が。つくしちゃんみたいになりたいって言って、大きくなりました、私は。つくしかっこいいんですよね、なんか。本当にかっこいい。正直で、強くて。そうそうそう。そう。で、私これ、漫画があるんですけど、これ漫画全部持ってますね。24巻ぐらいかな。で、時々また何回も何回も読みますね。うん、最高に、私が一番好きな漫画ですね。花より団子。はい。 まあ見てみてください。めちゃくちゃ面白いですね。うん、まあ、あと最後は、まあ、これは多分好き嫌いがあるとは思います。はい。でもなんかもうびっくりするぐらい日本でヒットして、なんかツイッターとかでも本当にトレンドみたいな、毎回毎回トレンドになるぐらい人気だったのが、おっさんずラブですね。おっさんずラブ。はい。これはね、あの、ナイト、なんか夜遅いドラマだったんですよ。だからそんなになんかこう、超有名みたいな感じでスタートしたドラマじゃないんですけど、めちゃめちゃ人気になっちゃって、映画までやりましたね。おっさんずラブ。うん。そう。これは、まあ、おっさんずラブなので、まあ、おっさんのラブストーリーなんですよ。これは。はい。で、まあ、どんな話かというと、その、ある、30歳ぐらいの普通のサラリーマンの人がいるんですよ。で、別に仕事もできないし、彼女もいないし、モテないし、でもなんかまあ優しい、まあいいやつではあるみたいな感じの男の人がいて、まあ彼女が欲しいんですよね。そう。でもなんか家事とかも何にもできないから、もうダメダメな人なんですけど、その人が急にね、その自分の上司とか、自分の同僚から好きみたいなことを言われるんですよ。まあ、男の人ですね。そう。で、その主人公の男の人は、いや、自分は女の子が好きだから、やめてくれ、みたいな感じになるんですけど、なんか徐々に、その同僚の人とね、結局カップルになるんですよ。同僚の年下の男の子と。で、その男の子とすごいフィーリングが合うんだけど、なんか、こう、なんか好きとかそういうんじゃないんだよね、みたいな。でも、それは自分が男だからですか、みたいな。って言われて、じゃあなんで男だからって付き合っちゃいけないんだろうみたいな感じで、まあ本当に問題が深いんですけど、なんか恋愛、誰を好きになってもいいんじゃないかみたいなのが、まあこのメッセージなんですよね、このドラマの。で、そのメインキャラクターのその男の人が、まあ女の人が好きなんですけど、まあどんどんこの自分のね、今までのなんか考えっていうのがどんどん変わっていくんですよ。その、なんだ。うん、自分は女の人が好きなのに、この男の人といるとすごく楽しいし、自分はどうしたいんだろうかみたいな感じで。で、その男の、相手の男の人は、その自分が好きになってしまうと、その人の人生が、その、をなんか、ダメにしてしまうんじゃないかみたいな感じで悩みながら二人でこう関係を作っていくんですよ。で、結構なんか、最初私はそういうドラマを、こうなんかコメディ、すごい面白いんですよ。めちゃくちゃ笑えるんですけど、なんかコメディな感じでやってるドラマはどうなんだろうなと思ったんですよね。そう。でもあまりにも周りの人から見ろって言われすぎて、見てみたら、まあもう一日で全部見ましたね。面白いし、続きが気になるし、なんかもう感動するし、なんか素敵なラブストーリーだな、みたいな。本当にピュアなラブストーリーです。はい。だし、笑える。めちゃくちゃ笑えますね。このおっさんずラブ、ちょっと、もう騙されだと思って、見てみてください。はい。まあ、こんな感じで、今日すっごいいっぱい話しちゃったし、いっぱい紹介したので、ぜひスクリプトを見てくださいね。全部タイトル上げますので。はい。YouTube に写真とかも、まあ、貼れたら貼るので、まあ、ぜひ見てみてください。はい、今日はこんな感じで。はい、今日話した話はまた、スクリプトをウェブサイトに載せますので、もしよかったら、見てみてください。今日めちゃくちゃ話したので、しかも結構私早く、いろいろ話しちゃったと思うので、まあ、ぜひ、本当にスクリプトを見ながら聞いてくれたら嬉しいです。はい。まあ、いろいろね、おすすめなドラマもあるんですけど、今日紹介したドラマは、本当に日本でヒットしたドラマなので、見たら絶対楽しいと思います。はい。まあ、あとね、自分がどのジャンルが好きかどうかを見て、はい、決めてください。はい。 で、Twitter、Instagram、YouTube ですね。こちらのフォローもお願いいたします。あとは、パトレオンですね。こちらのメンバーも、ずっと募集しておりますので、よろしければお願いします。はい。あと、プライベートレッスンですね。こちらもお待ちしております。あとは、ポッドキャストのリクエスト。こちらもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ今日はこんな感じで、話疲れましたね、今日。疲れましたねって言っても私だけ話してるんですけどね。はい。ごめんなさい、ちょっと長くなってしまって。はい。では、じゃあまた次回。さよなら。